Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和4年8月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。先週はですね、濃厚接触者に該当しまして、リモート収録ということで、私は京都某所から出演ということで、スタジオには花房観音さんと花房観音さんが声をかけて、いただいた田辺誠也さんにご出演いただいて、ハマグリ御門会談ということでお送りしまして、ね、前私休んだ時もそうですけど、やっぱりね、持つべきものは友と言いますか、花房さんには助けていただいて、ちゃんとね、やっぱ花房さん、その代打で MC 役を担おうとして、ね、田辺さんに話を振って聞いてっていうね、ことをやっていただいてて、もう先週は花房観音のハマグリ御門の編やったなと思うんですけれども、またこれからもハマグリ御門会談していきたいんですが、先週はですね、ほんまに花房さんにおんぶに抱っこと言いますが、私、京都北ロータリークラブっていう社会奉仕団体みたいなとこに入ってるんですけど、で、先週、そのラジオ、このハマグリ御門の編の収録が火曜日で、ほんでね、木曜日にそのまあ、ロータリークラブの例会がございまして、で今年度私がそのロータリークラブってね、毎週ゲストスピーカーを呼んで30分ぐらいスピーチしてもらうんですけれども、その1年間のプログラムを決めるプログラム委員長という役をやっておりまして、先週はそのゲストスピーカーも花房さんやったんですよ。もうほんまに花房さんには助けていただいて、はい、何だったかな、修学旅行生には教えない日本史とかいうね、意味深なタイトルで、はい、おっちゃん連中に、連中だ怒られますけれども、おじさま方にいろいろお話をしていただきまして、なかなかね、そのロータリークラブも私がプログラム委員長になりまして、隅田色、ハマグリ御門色が強いと言いますか、来週はチキチキジョニーのお二人に来ていただくということで、ずっとそんな感じで続いていくわけなんですけど、でね、その言われるわけですよ、そのね、私はプログラム委員長なんですけれども、プログラム委員っていうのが、6人ぐらいいらっしゃるんですかね。でまあ分担して、まあ、1年間のスケジュール、それぞれのプログラム委員が、まあ、知ってる人呼んでみたいな形で、そうゲストスピーカー決めていきましょういうことになってるんですけれども、僕そのな、割り振りをするのが結構邪魔くさいタイプなんで、もうね、1年間自分一人で決めちゃおうとか思ってまして、そしたらね、それを心配した、まあ、幹事の人がいらっしゃるんですけれども、隅田さん大丈夫かと。普通はもう最初の段階で半年先、もっと先かな、まで決まってると。でもあんたがプログラム委員長になってから一月先も決まってへんと、苦言を呈されたんですけれども、まあ、私から言わせたら、この番組5年やってますけど、来週のこと決まってへんことなんてようありますもんね、佐山さん。ね、ほんまに。もう私はもう筋金入りの行き当たりばったりやから、舐めるなよと。そんなもん。何も決めんと5年間ね、行き当たりばったりでやってるから、1年ぐらい平気なんですよと断言したんですけど、ちょっと不安やって。でもまあ、花房さんに、まあ、スタートを切っていただきまして、なんとか助けていただいたんですが、先週はそういう形でハマグリ御門の編も、まあ、濃厚接触者になったということでリモートでしか出れなかったし、ほんでね、今ね、ラジオと憲法ジャパンツアーとかいうのもね、言うてみるもんですね。ふざけて言うてたら、ほんまにちょっとね、ジャパンツアーの様子を呈してきまして、全国回ってるんですけれども、でもね、その、本来やったらスタジオ行く予定やった松山の南海放送、杉作 J 太郎さんのファニーナイトっていう番組も、電話出演せざるを得なくなりまして、で、私よりももっと筋金入りで行き当たりばったりなんが杉作さんで、スタジオ行けんくなりました、濃厚接触者ですいませんよ話をしたら、じゃあ隅田さん、冒頭に電話かけますんで、ちょっとお話ししましょうよって言うてたら、電話で出て、結局2時間電話で出たんですよ。2時間丸々電話で出演ってあんまりないでしょ。ラジオの常識を覆す、はい、杉作 J 太郎のファニーナイトやったと思うんですけど、でね、問題は、まあそのラジオ出演も楽しみやったんですけれども、それとともに、家族旅行をね、計画してたわけですよ。で、5歳の娘に、ね、ラジオと憲法ジャパンツアー言うてもようわからんから、 で、そのあれはいつやったかな、何週間か前のその土曜日日曜日っていうのは道後温泉行こう、道後温泉っていう話をしてて、で道後温泉でもどうかわからんけれども、なんかその道後温泉いう響きが気に入ったようで、道後温泉楽しみ、道後温泉楽しみ言うてたんが結局行けなくなって、でまあまあね、そういう待機期間も解除になって、私のでまあまあどないしょうってなってたら、まあ娘が言うわけですよ、道後温泉行きたい、道後温泉行きたいと。でもね、すぐにまあ行けるところでもないじゃないですか、距離的にも、私の予定もあるし、ってなって困ったなーって思って、まあ自分の中で折衷案といいますか、あの小琴温泉、滋賀県の上がり温泉あるじゃないですか、上がり温泉ね、あの天下一品が運営されてる、はい、小琴温泉上がり温泉いうのがあるんですけれども、まああの温泉言うたら5歳の子わからんかと思って、とりあえずあの温泉行こうと、嘘はつきたくないんで、道後温泉行こうって言うと嘘になるから、うん、あ、じゃあふきちゃん温泉行こう言うて、で車妻に運転してもらって、行ってる間にね、まああの娘がうとうとと寝出しまして、でまああの上がり温泉についてで、ね、娘起こして、あ、温泉着いたで、温泉って言って、でまあ行くわけですけれども、でその上がり温泉入ったところで、娘がねちょっと首かしげて、ここほんまに道後温泉って言うわけですよ。でちょっと恥ずかしいんですよ、他にもねお客さんいらっしゃるから、こいつ娘に道後温泉言って、おごと、いや別に上がり温泉が悪いわけじゃないですよ、その道後温泉言うてたのに、ね、おごと温泉上がり温泉に連れてきてるんちゃうかみたいな目で見られるのがちょっと恥ずかしかったんですけど、でも嘘つきたくないから、うん、おごと温泉って、あのおごと温泉みたいな、おごと温泉みたいな、ちょっとね、あのちょっと微妙な発音でね、うん、そうそうそうそう、あ、温泉な、うんうんうんとか言うて無理やりまあ連れて行ってたわけなんですけども、でもね、温泉ね、久しぶりに行って、あ、明かり安静、あ、そうそうそう、ね、このラジオ聞いてらっしゃる方でご存知の方いらっしゃったら教えていただきたいんですけど、あそこのね、上がり温泉入ったところに、天下一品の社長の、あの、木村社長ですか、あの方の趣味ですかね、いろんなもん置いてあるんですよ。ラッセンの絵とか、その横に、サミー・ソーサのホームランバットとか、いろいろ置いてあるんですけれども、そのサミー・ソーサのバットが置いてなかったんで、誰かどこ行ったか知ってる人いらっしゃったら、また教えていただきたいな。これ生放送やったね、これすぐね、情報が伝わってくると思うんですけれども、サミー・ソーサのバットどこ行ったんだろうっていうのがね、ちょっと不思議なんですけども、ほんで、まあまあね、ほんで、男湯と女湯分かれて入ってたんですけど、でね、まあ、久しぶりにね、そういう、ああいう銭湯行くのも久しぶりやったんで、スーパー銭湯も。で、いろいろね、だから、ああいうところも、コロナ対策なのかな、そのコロナ禍以降なんですかね、壺湯っていうんですか、一人で入れる、そういうのがすごい増えてて、ああ、なんか、そういう、前行ってた時となんか変わってるな、思いながら、1時間ぐらいかな、入って、で、そんででね、ちょっと脱衣所行った時に、上がってね、あ、そういや、しばらく体重を測っていることに気づいたんですよ、私。というのも、家の脱衣所のヘルスメーターが壊れて、もうこの2、3年壊れたまんまなってて、ずっと測ってなくて、で、自分の体重をずっと把握せんまま、この2、3年僕は生きてきてたんですよ。で、どうもね、最近そのジャパンツアー行ってるじゃないですか。で、ジャパンツアー行った先々で、まあその放送局、そういうね、スタジオとかで、で、共演してる人と写真を撮ることがあるんですよ。うん。で、自分ではあまり撮らないんですけど、撮ってもらったのをアップとかしてくれてんのを見てると、自分の思ってる自分の 1.5 倍ぐらい顔がパンパンなんですよ。ほんまに。新潟行った時かな、なんかスーパーササダンゴマシンのチェージバラっていう番組行った時に、ネギっ子のメグちゃんと二人でね、並んで写真を撮って、でそれをね、メグちゃんがアップしてくれてたんですけど、それがもうね、ほんまにね、その、なんていうのかな、この遠近法をもうね、度外視したというか、おかしいんですよ。ほんまに遠近法が、私の方が明らかに後ろにいるのに、2メートルぐらい 2メートルはないか、 1メートルもないか、かなり僕ね、写真撮ると結構顔でかいから気遣って後ろに行くんですけど、だいぶ前の方にいるような、また見てください、メグちゃんのツイッター確認してください、だいぶ大きいわけですよ。で顔パンパンで、でこれはおかしいなと、さすがに自分でね、顔でかい頭でかいという認識はあるんですけど、でね、最近僕よくね、夏は今も被ってるこのね、小さいこのキャップを被ってるんですよ。幼稚園児が園庭で、保育園児が園庭で被るようなよく被ってるでしょ。で、これ被ってるで余計顔がパンパンなんか際立つんですけども、それにしてもその写真の僕は、なんかね、常軌を逸した顔のでかさ、丸さ、めぐちゃんの後ろにいるにもかかわらず2倍ぐらいの顔してるわけですよ。これはおかしいな思ってたんですよ。うん。これは多分、このスマホのレンズと相性が悪いんやなって僕自分の中で納得したんですよ。その自分に問題があるんじゃなくて、スマホのカメラあるいはレンズに、これなんか問題があって、この光の加減とかなんかの加減で、おかしなことが起こってるというふうに自分の中では解決していたんですよ。でそっからまた今度は滋賀県 FM 滋賀ですね、下野翔太さんの番組、ゴーゴートークショーっていうのを出してもらった時に、でその時も下野さんと記念撮影して、でもうね、自分はちょっと恐怖心があるから、あんま自分で写真撮らなくなってたんですよ。で、あ、そうか、滋賀、あ、その前に、だからそうだな、静岡行った時もそうだ、僕の幼馴染の牧野克彦アナウンサーとラジオで共演した時も写真撮ったんですけど、まあまあまあまあ、思ってるよりも丸いんだな、この自分の顔が。でそっちょっとそっか、ちょっとね、あんまり撮りたくないね、思ってたんですけど、またね、下野さんとも、まあ、記念撮影をしてて。そしたらね、これね、下野さん聞いてくださってること多いから申し訳ないんですけど、僕の中でね、下野さんは、顔小さくはないんですよ。顔小さくはね、須山さん、うなずきすぎ。知り合いやろ、怒られるで。これ聞いてるから怒られるかもしれないんですけど、まあ、むしろ大きめ。その下野さんと私が並んでる写真。ほんで、今度はね、僕ね、そのめぐちゃんとの写真、この遠近法を無視した、度外視した写真の反省があるから、今度前にグイッと出たんですよ。前にグイッと出たんですけど、それにしても今度は、下野さんのめぐちゃんの2倍やったんですけど、それはまあまあ、なんとか、うん、甘んじて受け入れようかな思ったんですけれども、下野さんと並んだ写真も、この遠近法を調整したとしても、決して顔が小さくない下野さんの 1.5 倍。これは、レンズと相性が悪いんじゃなくて、自分の問題ちゃうかな、とちょっと、思い出してきてたんですよ、うん。思い込もうとはしてたんですよ。思い込んでね。これレンズとの相性悪いんやと思い込もうとしてたけど、ちょっとこれはちゃんと自分の体重、この顔の丸さと向き合わなあかんな、思ってたタイミングで上がりやんせ行ったもんですから、そうだ、久しぶりにヘルスメーター乗ってみよう思って乗ったら、まあ、自己最高。僕身長175センチ。実は175センチあるんですよ。僕ね、頭大きくて肩幅小さいから、だからね、たまにテレビだけ見て知ってる人から、身長150センチぐらいに思われがちなんですけど、意外と高いでしょ ?175 あるんですよ。175身長あるのに、77.5 キロだったんですよ。うん。どう?佐山さんの印象ではもっとありそう。見た目より重そう。だから、ほんでね、僕、自己最高で、ヘルスメーターが機能してた頃で、74ぐらいが最高やったんですよ。それが 77.5。しかも、いろんなツボ風呂なんや、なんかミルク風呂みたいな、いろいろ入った上で、1時間ぐらい入って、結構汗かいてるから、ほんまは 78.1 か、78.2 ぐらいあるはずなんですよ。これはやばいなと思って、いやーでもね、ほんま体重とか、ちゃんと測った方がいいですよね。健康のためにも。で、やっぱりね、レンズに問題なかった。レンズ相性悪いんじゃなくて、僕自身の問題やった。ほんまに、うわ、78点、まあ多分ね、お風呂1時間入った上で 77.5 やったか、もう78は絶対あるんですよ。うわ、確かに、結構ね、肩幅が狭いもんですから、夏場とか着るシャツとか、T シャツも Y シャツも、ほんま5年前ぐらいまでやったら M サイズとか凍ってたんですよ。肩幅に合わせて。でもそれを着ると、 座ったら腹が見える状態になってたんですよね。で、さすがにこれはどうかなっていう、というのも、またあのね、梅宮達夫さんがお元気だった頃に、杉作ジェイ太郎さん、先ほど話に出てきた、杉作ジェイ太郎さんがインタビューされるときに、まあ、梅宮達夫さんのこと尊敬なさってるんで、ね、杉作さんはいつも T シャツ姿なんですけども、ちゃんとね、ジャケット着て、で、ワイシャツを着てインタビューされたときに、ね、思いっきりこのね、ワイシャツから腹が出てたんですよ。これは、なんちゅう格好やと思ってたんですけど、その杉作さんのフォーマルなファッションの形になりだしてたから、もう全部 T シャツ、ほんで Y シャツも L サイズに変えるようになってたんですよ。それでもちょっと腹が見える感じになってたから、これやばいな思って、やっぱりね、うわ、78か、やばいなって思ってて、そうかそうか、やっぱりね、なんか人間って自分の見たいことしか、見んようにしてるというか、ね、目を背けたいところを、やっぱり直視せんように生きてるんですよね。だから何べんも杉作さんを例出して悪いけれども、杉作さん主催の松山サミットっていうのがございまして、で、それでね、まあ、ズームで話をするわけですよ。ズームで。で、その時に、コメントもね、見てくださってる方から書き込みがあるんですけども、その配信中に一回ね、何ヶ月か前に隅田さんと杉作さんの区別がつきませんっていうメッセージがあって、まあ、それは言い過ぎやろと思ってたんですけど、そっか何ヶ月か一緒にイベントしてる時に、確かに似てるなと、自分の中でもね、うん、あれ、杉作さん、僕のイメージはまあぽっちゃりしてる、まあ僕はだいぶ年上ですから、うん、ぽっちゃりしてるなっていうのもあったんですけど、うん、ずいぶんな似てるなと思ってて、うん、でもまさか、それもまたね、ズームのせいにしてたんですよ。ズームの画角のせいやと、画角のいたずらでそうなってるんやって思い込んでたら、これは違うなっていうふうに思って、やっぱりでもね、そうダイエットもせなダメなんですけど、ズームで言うと、この間ちょっとね、驚いたことがございまして、というのもね、まあ、ラジオと憲法を出したいうことで、読売新聞前乗ってね、インタビュー受けた話はしましたけれども、今度出る、まあ、この本を出してる山菜ブックスが、出してる雑誌のラジオライフという、まあ、本がございまして、雑誌がございまして、そこでも紹介してもらえるいうことで、インタビュー受けるいうことになりまして、で、その時に編集者の方から、ずっと連絡取っててね、何月何日何時からインタビューしましょういうことになってて、僕は、まあ、その編集者の方が聞いてくださるんかな、思ってたんですよ。うん。で、まあ、その人は、まあ、僕と年が変わらんか、ちょっと上ぐらいかな、みたいな感じの人やって、やり取りしててね。うん。で、でも、お話してるうちに、いや、インタビュー自体は、ライターの別の方が聞きますと。で、それで、この3社で、編集者私、そのライターの方、3社でズームで、まだ僕の苦手なズームですよ。画角のいたずらで、大変な目に遭う。ほんで、そのズームでインタビューしましょうということになってて、で、わかりました。ほんで、その、約束の日に、まず私と編集者が、そのズームの、まあ、入ってたんですけども、でね、まあ、これからまたインタビュアーの方が入ってこられますいうことで、ラジオの雑誌でラジオに関するインタビューで、私はね、勝手に思い込みで自分の中で、まあ、インタビュアーの年齢っていうのを、まあ、自分の前後5歳ぐらいかな、うん、40歳から、50歳ぐらい、僕45やからぐらいに、まあ、想定してたんですよ。なんかそんなイメージないですか、ラジオ雑誌の、うん、ラジオ雑誌のライターって言ったらって思ってたんですよ。で、まあそういう感じやろうなーって思ってたら、ズームにこう第三の男がパッと入ってきまして、その人がね、ほんまに石橋蓮司やったんですよ。石橋蓮司わかります？浅山さんは若いから、石橋蓮司今ね、見てください、スマホで見たことあるでしょ。ほんまに石橋蓮司が入ってきたんですよ。思ってたんとちゃうって思って、石橋蓮司はちょっと想定をだいぶ超えてるなぁと思って、わ、どないしょう、なかなか石橋蓮司とラジオって親和性がそんなないっていう方も、また思い込みがあってね、これは結 構このインタビューは難航するんじゃなかろうかなとまた勝手に思い込んでて、どないしようかな、なかなかちょっと話合うかな。そもそもこの石橋蓮司はハマグリ顧問の編を聞いてくれてるのかなってちょっと危惧したんですよ。それがね、めちゃめちゃ盛り上がったんですめちゃめちゃ盛り上がって、やっぱ人はね、見かけで判断しちゃダメなんですよ。思い込みで判断したら、その石橋蓮司さん、石橋蓮司さんご本人は、80代じゃないですか、あの方も、おそらく。ね、多分80代やと思うんですけども、そのインタビュアーの方が、おいくつかわからないんですけど、ほんまもう見た目石橋蓮司、渋い。だいぶ年配の方に見えて、もしね、そんな年配やなかったら申し訳なくて、これ聞いてはったら申し訳ないんですけど、で渋い人で、うわ、どないしょう、ちょっとほんま、こわもてみたいな感じでね、うわ、どないしょうとか思ったら、もうね、ラジオのことを熟知されてるんですよ。で、いろいろ僕のことも聞いてくれるし、ほんでラジオのことも教えてくれるし、で、どんなラジオ好きやったいう話をしてる中で、まあ私が学生時代聞いてた浅草キッドとシンデレラエキスプレスがやってた、ラジオパラダイス火曜日っていう ABC でやってたラジオの話になった時に、で、まあその時の夜中のラジオで僕が高校生の時に、やっぱり下ネタでもちょっと、なんだろうな、言葉遊び、下ネタの言葉遊びがすごい好きで、みたいな話で、例えばそのカウパー四川駅のことを亀清水と、まあその番組で呼んでたんですよ。で、その反対語ね、対義語があるじゃないですか。対義語は何やったかな、バルトリン四川駅かな、バルトリン四川駅のことを、オメットさんって呼んでるんですね。オメットさんって呼んでて。そういうのがすごい、僕はすごい好きで、そういうのが、そういう言葉遊びが高校生の僕にはたまらなく面白くて、みたいな話をしてたら、いやー、それはいい文化ですよ。実は、江戸時代はそういうことをして、江戸の庶民は楽しんでたって、その石橋蓮司は言うんですよね。でも、明治維新がね、そういう文化をなくしてしまったんですよみたいなことを言ってね、あー、そうですかみたいな話で、1時間以上ですかね。ラジオの話で盛り上がりまして。いや、だからね、皆さんほんまにね、人を思い込みで、はい、決めつけたりとか、見かけで判断してはダメです。それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ顧問の編。改めまして、こんばんは。弁護士で俳優で文豪の隅田隆平でございます。今ね、佐山さんからも指摘がございまして、ハマグリ顧問の編のラジコの、なんていうのあれ、バナーっていうの？うん、揃いの写真と、実物の私が、今の私がね、違いすぎるという指摘が、最近もあったんですよ、ツイッター上で。そのね、ラジオの、そのホームページとか、ラジコに載ってる、ね、ラジコのバナーの私の写真が、あれはね、2011年、まだ番組が始まったのは2017年で、もうだいぶ2017年の時点では丸くなってて、杉作 J 太郎に近づいてたんですけれども、使ってた写真が事務所を独立した時の2011年の、写真を使ってたんですよ。で、だからこの間読売新聞に載せてもらった時はもう今の私じゃないですか。そのあまりの違いにびっくりしたみたいなことをね、ツイッターでつぶやいてる人がいて、このラジオのこのホームページで使われてる写真は何年前なんだみたいなことをね、うん、つぶやいてはったから、もう自分で本人登場で11年前ですって言って、本人登場でびっくりしてくださってましたけれども、いや、もうでもね、実はでもね、その11年前のなんか、生意気な若造の写真よりも今の杉作 J 太郎風の自分の方が好きやったりもするんですけれども、はいはい。でもね、おかげさまでジャパンツアー、これからも続いていくわけですけれども、告知させてください。8月20日ですね、東京の下北沢の B&B。という本屋さんがあるんです。これ B&B 本屋さんなんですけれども、ここで隅田隆平とラジオと憲法というイベントをします。あ、時間は8月20日土曜日の19時、7時ですね。から2時間やるわけですけれども、で、ゲスト決まりました。先週の放送ではゲスト見てや言ってたんですけれども、ゲストは私の盟友、スーパー笹団子マシン。はい、スーパー笹団子マシン選手の登場です。彼もね、その新潟でチェジバラというラジオやってますんで、ローカルラジオを頑張ってる二人で40代半ば、彼は私より1歳年下なんですけれども、まあそういう話も含めて、あるいはまあ二人ともね、彼は、堺世紀という金型工場の代表取締役社長でもありますし、まあ私もね、小さいながら事務所の経営者ということで、40代半ばの経営者のリアルな悩み、 そんな話せえへんかな多分雑談に終始するかもしれないんですけども、いろんな話して楽しんでいただきたいなと思ってますんで、こちらは下北沢 B&B のホームページでチケット販売しております。で、オンライン配信もありますんで、でね、あの会場に来られた方は2500円と消費税で2750円、正直出演者の私が言うのもなんですが、ちょっと暴利かなと、これは ぼったくりかなとも思うんで、でもね、あのサインをしたりとか、その場で本を売ったりとかいうこともやる予定ですん で配信は1500円と消費税ですかね、の方でご覧いただけるということになってますんで、はい、ぜひ8月20日下北沢 B&B 隅田隆平とラジオと憲法、こちらのイベントにもお越しください。で、そうだそうだ、来週のね、忘れんうちにこのハマグリ御門の編の放送予定についても、いつもね行き当たりばったりでやってるんですが、ここ何週かはちゃんとね企画決めてやっていきますよ。来週の放送はだから何日になるんですかね、8月17日ですか、17日放送分はゲストに吉本新喜劇の秋さんがお越しになられます。というのも、秋さんは8月23日から29日にかけて祇園花月、いつもね、まあ、毎日祇園花月で寄せやってるんですけれども、この23日から29日の公演の吉本新喜劇の座長秋さんが務められるということで、それに先駆けて来週のハマグリ御門の編に来られます。で、この秋さんゲスト会は15日のお昼1時からかな、収録する予定なんで、まあ、昼までに、15日のお昼までに、編アットマーク kbs.kyoto まで、編アットマーク、.kyoto の方まで、秋さんに対する、まあ、ご質問、ご相談とかございましたら、お寄せいただいたらなと思うんですけれども、そして、そっからですね、今度は、その翌週ですね、再来週、だから8月24日放送分は、8月17日に収録することになっております。ちょっと変則的にね、夏休みなんで収録することになっておりまして、8月17日水曜日に収録する8月24日放送部、ややこしいな、こちらの方はゲストに鈴木すずみさんがお越しになられます。芥川賞のノミネートされてらっしゃったんですけれども、芥川賞候補作だった、ギフテッドを引っ提げて、鈴木すずみさんがお越しになられますんで、すずみさんだけじゃなくて、花房観音さんも、はい、困った時の観音さんということで、最強のハマグリガールお二人が来られますんで、こちらの方は8月17日の夜ですよね、収録予定なんで、8月17日の夕方までに鈴木すずみさんと花房観音さん宛てにメールをですね、編アットマーク kbs.kyoto までお寄せいただけたら幸いです。おまっとさんでした。今夜はこの企画です。ラジオザ錦鯉というわけで、今夜もこの方に来て、いただいております。ラジオザ錦鯉席亭の長谷川康夫さんと桂文五郎さんです。
あ、よろしくお願いします
前回ですね、ラジオザ錦鯉大好評で、
あ、そうですか。
そうなんですよ、すごい反響があって、あの私の友人で読売新聞の記者でね、森重さんの人がいて、まあ、その人はね演芸通で、特に落語がすごい造形深い人なんですけども、はい、翌朝なんかね、あの放送の翌朝にタイムフリー、はい、今ラジコっていうねアプリで、うん、次の日とかでも聞けるんですよ、長谷川さん、で今それで聞きながら出勤してて涙が出てました
涙が出る
話あったかな。
なかった。
でもあの文五郎さんが文鎮師匠にセスナから突き落とされた。
セスナから。セスナから落ちたら死んでますからね。
車か。あぜ道、田んぼのあぜ道に突き落とされた。
ね、その辺の話も含めて。
その辺の話も含めて。
何か感じていただいたんですかね。
と思いますよ。
いや、僕もでもすごい。LINE とかにね、はい、聞いたで、すごい反響ありまして、さすが KBS 京都さんと、はい、もうこの番組ね、含めてすごいなと、同じような話、ずーっと僕、FM 五条っていうね、
奈良の
、はい、地域 FM でやってますけど、はい、何の反響もないですからね。怒られるわ。すいません。
いやいや、でもね、はい、本当に面白かったです。そのね、若いお二人の、 ね、もうだから話し家の中では若手なわけでしょ、そう、お二人は。
もうバリバリ若手ですね。
大悠さんも、文諸さんも。はい、そうそう、はい、長尺で、はい、その、まあ、フリートーク的なことってなかなか聞く機会がなかったんで、そうですね、底力と言いますか。
いやいや、ありがとう。いや、そこまで言っていただいたら、でも今日、太陽さんいてないじゃないですか。
はいはい。
でね、お前絶対に、うん、爪当て残してこいよと。ここでお前亡くなったお前のせいやからなって言われてますから。
あ、2回目で。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。
僕もぼーっとしてたらダメなんですけど。
でもさっきちゃんと長谷川さん話聞いてへんかったからね。
いやいや、ほ
ん
と危ない危ない危ない危ない。頑張ります。
いやでもね、はい、前回は結構ね、僕の、思い出というか、錦鯉さんに対するっていうのを語ってたんですけど、ね、はい、なかなかね、まあ、何年 ?95 年ですか
?95 年よ。
で、もう、ね、はい、まあ、廃業なさったという話はしてたんですけど、そうそうそう、まあ、いろんな思い出深いお客さんもいらっしゃったと思うんですけど。
いろいろ面白いのがいっぱい来てますよ。
いっぱい来てますよ。いっぱい来てますよって言うたからね、面白い思い出言ってください
ね。面白い思い出、うん、昨日もまた、店辞めてるのに、
辞めてはります
よね。辞めてるのに、90超えたおじいさんが、
はい、90超えた。
超えたおじいさんが、ちょっとエロじじいですけどもね。
エロじじいなんですか、はいはい。
手が悪いんで、前は爪切ってあげたんですよ。手が悪いから。お風呂入って上がったと、僕は全部爪切って、爪切ってたんですよ。だからそれで爪切ってくれ、言って来て、で、昨日、大場から来てるんでね、息子とか、
おじの
大場から車で、
西京まで。そう、そういう人多いですね。そうそう、伊藤さんも。
そうそうそう、
あの人どこ出ましたっけ、
美濃
から京都市中京区、錦まで。
だって北海道から来るやつもんじゃない飛行機乗って。
北海道いっぱい、そういう温泉あるやつ、登り水とか
いっぱいありますやん。
飛行機で来るわ
け。ちゃうんすね。
違う。
前、アンケートで、お風呂のアンケートで、徒歩、自転車、バイク、車、それに飛行機なかったんで、僕飛行機で通過して。
なんかね。
飛行機って書いたことありますよ。
受け狙ってるみたいですけど、
そうそう、
ほんまの話
なんですよ。
ほんで今度はその大箱から、その90超えるおじいちゃん来て、爪切って言って。
今日も昨日も爪切ってあげて、そのエロじいさんなんで、その時に、浮世絵のちょっと、ややこしい、いやらしい浮世絵あるんですよ。あれが印刷なんですけど、30枚ぐらいあったんで、それを、彼に渡したらもう狂気乱舞してね。家帰って、みんな、こういう好きな人いっぱいいるから、知ってるから、みんなで見るわ、言うて。ちょっとさ、心配なのは、やっぱり、見て心臓にいいんかな。
そうですよね、お年寄り。
もしかなんかあって、死んだりしたら、も
う、殺
人罪。
まあでも恋はない、殺人の恋ないでしょ。
そう
おもろい、90歳は浮世絵で楽しめる。
そうそうそう。
浮世絵で、江戸時代、昔の。
同行の詩を集めて、みんなで見る言うて。
それもまあ明治維新がダメにしたんですよ、そういう文化も。さっきの話で言うと。
いや、
でも、でもね、そう、お子さんが、子供が車乗って連れてきたわけでしょ。
そうそうそう。
そう、爪金のね、息子さんが。
そうやね。いろいろと不自由なことありますよね。
前はずっとこれ、風呂上がったら爪柔らかいでしょ。
ああ、そっかそっか。
そういう感じで切ったりしてたわけ。
切りやすいわけ。
そうそうそう。
だって手がちょっと。おじさんだったらちょっと硬なっちゃいます
ね。そうそうそう。硬いからね。だからそれしてたけども、もう風呂入らないけども。
爪だけ切って。
お兄さん、僕お兄さん言われてますからね。
長谷川さんが75歳です。長谷川さんがお兄さん。
91歳、お兄さん。お兄さんに言われて。
老老介護ですからね、もう。
老老介護、ほんまに。いや、もう、長谷川さん、そのね、西九廃業なさって、建物はまだあるわけですけど、まだまだやっぱり続けんことには。
いや、毎日毎日人が来ますからね。
ね。そんなおじいちゃんも爪切って、腕苦しい、浮世絵もね、見に来るし、興奮して。
わけのわからん落語家も来ます
よね。わけのわからんね。
申し訳ありません。
今日も、この KBS 来る前に、西九集合やったんですか？
そうです、そうです。そうですよ。おかしいんすよ。
お二人は別々に、そのね。
はい。
うんごさん、どこ
僕、奈良県の五瀬市という結構、
そうでしょ
向こうの方、南の方なんですね。
だからそのね、KBS まで来た方が、丸太町が今出川で置いて来た方が。
一応ね、もう長谷川さんのとこ行ったら、タクシー乗らせてもらって。
とはいえね。
とはいえ、とはいえ。
とはいえ、そこまで行くのが、でも、市場カラスマとかで降りてあるわけでしょ？カラスマとか。
あ、ですか、僕の場合は、あれですよ、京都駅から地下鉄に乗って。
そうか、そうか、地下鉄でも市場降りて、そこからまた西九まで行くわけですよ。
はい。
で、そこで。
いやいや、タクシー乗れますから。
いや、とはいえ、その経路出てこないでしょ？ネットでその、なんか、いろいろ、検索したら。
はいはいはい。
一回降りて、カラスマで降りて、西九からタクシーコース出てこないでしょ？
出てこない。出てこ
ない。で、今日も行ったら、もう、
そうですね。
言ってはりました。
いてはってね。上半身。
裸。
裸。
なんでですか、それ。
いやいや、ほんで
掃除してるから、
掃除してはる、は
い、今2階からね、なんかいろんなものを下ろさなあかんので、2階上がるだけでも汗がザー出るんで、
はい、シャツ着てたら2階上がるだけで出るんです。わかります、75歳が上半身裸で汗べっちゃべちゃ見たないでしょそんな
それで出てきはったんですか。
ただね、体してんすよ。
そうそうそう、
なんでしてんの。
いや見たじゃないですか
いや、ほんまにあの銭湯って力仕事なんですよね。
そうそう、
すごかったっすよ。
だからナチュラルパワーなんですよ。だからその筋トレをした、はい、そうそう、そのジムでなんかね、あのバーベル上げたとかっていうのじゃなくて、はい、ナチュラルにその
銭湯の耐久の部分ですよね。
だって若い時からもう力仕事いっぱいしてましたからね。
言うてはりましたね。
山仕事もしたし、
山仕事もして、
ほんま謎の人ですよ。そうそう、うん、僕、あんまり親しくないはおかしいな。詳しくないんですけど、はあはあ、一応今75歳なんですよね。
一応ね。
一応じゃないですよ。そうそうそうそう、75ですよ、ね。
75で、うん、もうずっと京都の方なんですよね、長谷川さん。
そうよ、京都はあそこで生まれてるから。
そうですよね、西宮で。
だいたいうちはだいたい八百屋やったんですよ。
あ、もともと八百屋さん。
もともと八百屋で、じいさんがあそこを買って、はい、で、俺は師匠勝手なもんで。
それが95年前。
95年前じゃないで。もっともっとこっち側ですよ。
あ、もっと最近。あ、
そうそうそう。
あ、なるほど、なるほど。
いや、だから。その前は、おじいさん、他の方がやってらっしゃった、西宮さん。
そうそう、そこをだから買い取って、やり出した。
そうなんですか。
大体うちは八百屋なんですよ。
あ、そうですか。
錦で八百屋になって。
あ、錦、すごい錦なん
や。錦、はい、全部あの、角っこが八百屋なんですよ。
あ、そっかそっか、錦って確かに。
八百屋でしょ、大体。で、うん、高倉の、のとこがマスゲン言って伊藤若冲のところ、
そうです、有名な伊藤若冲さん、
うちは境町で松達という名前で、伊藤若冲のマスゲンから看板をもらって、はいはい、あの八百屋してた。
あ、そうなんですか。
そうそうよ、だからお蔵じゃなかった、最初。
それってでも、ね、全然違う職種じゃないですか。
そう、うん、まあ言って八百屋で儲けてそこを買ったということやね。
お風呂屋はもっと儲かったということなんですかね、当時。
いや、まあまあ、
まあ、金の話ですけど、
まあかもしれませんね。
でもそうですよね、
まあ、昔はそれはね、家にお風呂がない
ですから、
そうみんなが行くっていうね。
昔は戦後とか人いっぱいやったんですよ、
う
ん、
そりゃそうでしょう ね、
全部燃料がないでしょ、だから風呂屋だから、
なるほどなるほど、
結構流行ってたんですよ。今でこそこの見えませんけども、
八百屋さんでやったんですよね。知らんかった。
伊藤若冲ところから看板もらって、はいはいはい、マスゲンという看板もらって、
そうだったんですね。
マスタツという名前で境町の角っこでやってたんです。
ほんまに長谷川さんって毎回初めて聞く話をします
よ。そうなんですよ。さらっと言うでしょ
そうよ。
で、ね、ゆっくりやる割には面白い話ばっかりやから腹立ちますもんね
でも、はい、今年は、だからもう廃業なさったと、祇園祭りね、うん、いつもね、西宮って僕ら受験生の時に行った時に、もうね、ちょうどね、その祇園祭りの頃がね、論文試験でね、一番辛い子なんですよ。もう一番、司法試験、昔の司法試験の天皇山、はいはい、うわ、今年もミスしたとか思いながら行ってる時とかに、まあ、祇園祭りの、言うたら、矛引いた人とかがみんな来てて、ねえ。
なぎなたぼこがみんな来てたりして、ね、うん、で、みこしの人も来て、大騒ぎになってるところなんですよ。
今年はどうやったんですか？
いや、なぎなたぼこは来ませんけれども、みこしだけはできるんで、さらし巻いてあげたりとか、はいはい、で、水風呂だけは、あるんで。
水風呂
水風呂。ほんで、みんな帰ってきたら水風呂入って、はいはい、帰っていく。
着替え
て
水風呂がいいですもんね。
そうそうそう。
暑かったし。
ええー、話ですね。
そうそう。それだけ開けてあげようと思ってね。
僕、だからほんまにね、その、祇園祭りの頃、いつも試験あったから、はいはいはい、もうこの横目に見てたんですよ。はいはい、もうそもそも祇園祭り自体が、言ったね、敷居が高いというか、僕は宇治の人間やから、落外の人間やから、楽中の人の、
あるんですか？
そうそうそうそう。井上昇一先生の京都嫌いで呼んだはよくわかるんですけど。
うちは京都とちゃうからね。
そうそうそう。そういうことを京都で平気で言うんですよ。
そうそう
そう。山科はちゃう、伏見はちゃう。もうほんまに洛中の、そのね、鉾とか山引いてるとこだけが京都みたいな意識があるから。で、かつ、その自分は試験受けてんのに、もうその祭りで、ね、鉾引いた人らが、もう集まって、もう盛り上がってはんのを見てたんですよ。
はいはいは
い。いや、ええなぁ、ええ、楽中の人だと思ってて、ほんでね、何年か前、5年前、6年前かな、はい、そのね、ある山の、はい、まあ、引き手が足りんっていうことで、引かへんか、言われて知り合いから。で、引いたことがあって、はい、で、その引いた後に、はい、西宮に行ったんです。その憧れのコース。 わかるわ、その気持ち。
あのコース一回
でもね、その時にでもね、はい、このまあ引いたんですけど、ほんまにね、はい、僕は落外、宇治の人間から、はいはいはい、外国人留学生と同じ枠やった
んです、はい、そこにもそういうのあるんですか。
いや、だからそのやっぱりね、それはね、方向、そう、もう、こう引っ張らして、
だから、みたいな。うち来てる外人とかもいっぱい出たりしたんよ、うんうん、紹介したり
で、はい。でも、やっぱその、あるんですね。そうそう、順番やったりとか。兄ちゃんよう来たな、ここ入りじゃないんですね。
そうそう、その方向とか怒った、登ったら怒られますよね、もう。何しとんねやみたいな。
いやー、
でもね、そのほんまに、はい、その後に行くというこのコースを、はいはい、やっと経験できたみたいなのがあったんですけど、そうか、もうだから今年はね、もう廃業なさってるから、ね、寂しいですよね。
もう仕方がないね。
ね、引いてはった人らも、
そういうのでも。この入りに行ってた人間も気づくじゃないですか。うんうん、あ、ないんや、みたいな、ね。
その時、喪失感をね、錦織ロスを。
それは6月中にやめようかな、思って。7月やめたら悪いでしょ、ね、
しんどいからさ、ね、
なんでやめるって。
いや、それやってからやめやってよかった。
いや、
もうでもその辺もやっぱ京都の人なんですかね。別にその、特別市じゃないよみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
みんな6月5日のところの6を消して8にしといたろう言うて。
向こう。でもそうか、なんか、ああ、その辺がね、普通ね、ちゃんと分かりやすい、祇園祭り終わってとかね、はい、後祭り終わってとかで分かりやすいので、はい、それをせんと急にやめるのがまた長谷川の話ですよね。
2週間で決めてやめたから、
ね。決めてやめて。
2週間で
?2 週間。
ねえ。
みんな、あぜんとしてたで。
そういうとこほんまいっぱいありますもんね。
僕、すごいせっかちやからな。めちゃくちゃせっかちやからな。
でもね、その、まあでもこの建物が残ってるわけですから、はいはいはい、そのね、まあ、ずっと、まあ、今も、寄席はやってらっしゃるんですよね。この、
う
さに四季湯は。で、これはラジオ版ということでやってもらってるんですけれども、はい、今までずっとイベントされてたんですけど、まだだから、ね、建物ある以上は、この、ね、番組で、いろいろなんか、リスナーの人から、有効活用するね、はい。こんなイベントやったらええんちゃいますとか、ほんまにあの中で、そういう、ね、
できますよ。
ね、アーティストがなんか個展やったりとか、全然できますよね。そう
そう、前は月曜日だけやったけども、今は土曜日でも日曜日でも。
そうですね、前はお休みが月曜日だったから、今はだから他の、本来営業してた日にもそういうなんか会場、イベントスペースとして使えるってことですよね。
それこそこの間言ってた、使える文化財っていうことですよね。ずっとまだそれができるから。
そうそうそう。
あ、いいじゃないですか、それ。なんか面白いのないですかね。
なんか。
まあ、何でもできるし。
できますよね。
うん、うん、できますよ。
今までどんな、何やってきはったんですか。
今まで、
はい。
前言ってやったのが DJ とかね。最初は DJ
やった。DJ のライブから始まった、うん、それで、風呂の中でやって、水着着て。
うん、で、歌いましたね、それ。
表で聞いて、すごい評判で。それからまた、DJ の大きなライブしてね。
この音響がええって言
ってた。そうそうそう。そうはい、音響のためにしてた、はいはい、たら。
そっからプロデューサーを名乗って。
プロデューサー。
プロデューサー。最初は僕は、風呂ゴルファーって言ってたんですよ。
ああ、ゴルフをやって
た。ゴルフしてたから。
はいはい。
みんなが間違ってすごいすごいって言うから。
今度はプロデューサー。
今度もプロデューサーするし。
どんどん調子いってるじゃないですか。
いやでもほんまにいろいろね、使えますよ。
それは使えるよ、いろんなことを、ね。だって公衆浴場というのやから。
うんうん、
公衆のためにあの脱衣所あるんだからね。だから使ったらいいと僕はいつも思うから。
で、男湯と女湯があるから、こうやって分けて、ね。
そうそう。
いろいろ使い方が。だから、お芝居とかやってはった時も、
芝居の時は、うん、女のところが、控え室で。
控え室、学園
の場所。学園になって、はい、で男風呂に上心膜して、舞台作って、花道作って。
うん、
花道作ったんですか？作ったん
で、座席全部作って、
うん、
その時、昼からと、二部制やから、はい、12時からと6時から、
はい、
前の日はもう、泊まりがけで全部用意しながら。
ああ、もう、そうやともう今、坂東玉三郎さん連れてきましょうよ。ちょうど南座でやってあるから。
ね、意外と。
いや、四谷帰ったらこっちでもやって言って
もらえませんか。
あ、その時投げ銭でやって、
ね。ちゃんと楽屋もあります
ね。
投げ銭ね。
投げ銭でやるわけ。それが盛り上がるから。
人間心を投げ銭で見るよ。
でもあれでしょ、その座西区でやってらっしゃる時も、こう、ね、お金、あれで、風呂、お、桶でも。
そうそう、大体、はいね、フランスとか帽子に入れてるでしょ、お金、ね。最後に回してい
く。はい、大道芸とかね。
そうそうそう、うんうん、それ見てたんで、その、桶を、
はい、
桶を最後に回して、お金入れてもらうという。はい、で、最初に入れる人がまだ1000円入れないとダメですよって言って、多めに入れとかないと。
その人から回していく
んですよ。そうそう、回していくんですよって言って。それだけ。
プレッシャーになりますもんね。
それ
が平均になります
からね。平均になるからね。
そう、最初の頃って僕らってやっぱ芸やるだけじゃないですか。だから、 まあ、あの気持ちでいいですよって言いがちなんですよ。ほな、ほんまに10円とか。
なるのになるのに。
なるんですよ。
気持ちや。
じゃそれもありがたいんですけど、うんうん、やっぱ、こうやって1000円最初に入れとくんやとか、うんうん、いろいろ教えてもらいましたし。
なるほど。
最初そういうことな、はい、らしに、ほんまに1万入れた人がいてね。
それはハードル上げすぎでしょ。
ハードル上げすぎて。
それはあかん、それはあかん。
1万入ったやったら、もうあと100円でも10円でもええわになる
んだけど。なりますよね、1万やったら。
もうだからその人中心でやらせてもらいますからね、もう全部。
あれはびっくりしたな。
1000円ぐらいからね。
1000円が一番いいんですよ。
う
ん
う
ん、
そうなるほど、なるほど。でもほんまになんかね、そういう展示会とかもできるし。そう、
誰でもできる
よ。結局何でもできますもんね。そう。で、今、だからコスプレイヤーさんとかのね、場所、写真の提供とかもあるじゃないですか。
あ、そうかそうか、そういう
の、はい。ああいうのもすごい今流行りありますから、うん、はいはいはい、全然使えますよね。
使えますね。
何でも使えるよ。
はい。うん、
ただ、少しはやっぱり面白いことしないとね。そこらでやってるのと同じで。
なるほど、なるほど。プロデューサーとしては。
僕だから、錦鯉で錦蛇したでしょ。
何すか錦鯉で錦蛇って何ですか、
何すか錦蛇で錦蛇。
黄金の、あの、蛇
錦
蛇？錦蛇。
そんなんやったんすか？
何したんすか錦蛇で錦蛇。
錦蛇をみんなに見せてあげて、触らせてあげる？
イベントやったんですか？
イベントやって、
それで。触らせてあげるイベント？
それやっていいんですか？で
だってそれ、保健所の許可とか、
許可取って。
取って、もちろん、その、
錦蛇で錦蛇。
すごいあれ、
お風呂で泳がすとかそういうことじゃないですよね。
逃げたらえらいことになるから。えらい、保健所にえらい脅かされたで。
に、西九で西蛇。
西
九
で
や
った。
うわぁ、通ったん、通したもすごいよな。
ね
え。だから大阪と京都の保健所、はいはい、保健所の許可。
許可
もらうだけで大変で、で、刑事作って、会かかるようにということで。う
ん、それがないと、したらあかん
よ。そうそう。
ちゃんとね、
ほんで刑事で。口をあかんようにしないと、
ね。ああ、そんなこと
も。すごいうるさい、うるさかって。
へぇー。
あ、写真。
写真をね、あ、でかっ、でか
っ、黄金の錦蛇。
え、これ本物ですか？
もちろん、これ。ちょっと見せてもらえますか？本物やないと。
すいません。うわ
ー、これ連れてくるだけで大変やったんよ。
長谷川さんがね、黄金の錦蛇をね、
はい、
首に巻いて
そうそうそう
なんですよ。昔ね、こういうね、ジェイク・ロバーツってプロレスラーがいたんですよ。あ、そう。WWE に。
この写真撮って1000円もらうわけ。わかる？
これ写真。
写真撮って1000円もらって、はい、そんで、あの、まあ、抜け殻をパッチングして売って、はい、そういうのを、あの、蛇使いさんにお金渡すわけ。
蛇使いさん。初めて聞いたわ。
だって
こ
れ、こう、職業ありますね。
この蛇、100万ぐらいするよ。
え、そうなんですか。
まあでもね、立派な錦蛇ですわ。
綺麗やろ、すごい。黄金の。みんなに下がらせてあげてな。で次の年が、
なかなかでもこれと同じインパクトを求めたら、
さらっと言いましたけど、うん、よっぽどですよね。それだけでも十分。
次の年、馬年やからね、あの、ポニーを連れてこう思って。
ポニーはあります？
ポニーなんか、調教してへんから、言うこと全然聞かへんでって言われて。
いや。
それで諦めて、うん、競馬の先生。BS に出てる競馬の有名な先生呼んできて、土曜日に呼んできて、あの G1 の予想と、
予想してもらう。
と、面白い話、いろんな話をしてもらったわけ。ただ、3連単全部当てたらあかんよ、言うて。当たったらまた評判が良すぎてね。
ああ、いっぱい来るから。
また来るから、もうそれは、その、だから2頭だけでいいから当てたらいい、言うて、2頭当たったけどね。
うん、最初からその企画でよかったと思うんですよ。ポニー連れてこようと思って。なんでポニーを。
ね、あの、下の世話も全部世話ダメです
し。ポニー、俺もいるとこ知ってたよ、大体。
あのね、競馬、ちょっと噂で聞いたんですけど、はい、うん、釜のお金を競馬で全部賄ったって、あれほんまなんですか？
お風呂の？
はい。あれほんまっすか？
長谷川さんが、
そう。
競馬で買って。
こいちっちゃなりましたよ。
ほんまはね。
ええー、すごい、うん。
すごいでしょ。
何本か当たったんですか、その時は。
言うてええの？
え、そんなんすか？
うん、百万よ、そら。
うん、百万買ったん、え、それ、一レースですか？
一レースだけちゃうよ。
あ、何レースかね。
そうそう、三つぐらい。
今回もちょっと頑張りましょうよ。今回も
いいですね。もういろいろできますね、ほんまに、ね。
その時は、錦蛇をやったからね。その時パッチングあるでしょ、うん、それを最後に入れていて、はいはい、それで当たったよ、も
う。うわ、繋がってる。
繋がってるよ、それは。
すごいな。
で、その、パッチングしたやつ、うん、どっかで落として、それから全然あかん。
もう一回錦蛇やりましょう。
やりましょうか。そっから始めましょう。錦蛇からの競馬予想っていうね。
落としたまま一生懸命やったね。
でもほんまにね、いろいろあの、このね、番組でも、変アットマーク KBS.京都まで、こんな企画したいとか、いろいろ多分、もしかしたら学生でなんかイベントしたいとか、別に学生じゃなくてもいらっしゃると思うんで。
そうそうそう。
ね。
ありきたりのやったら面白いな、ね、いつも言うけど
一応だから席定の審査があると
そうなんですよね。
どこでもできるようになったら面白くない。
今でもかなりハードル上がりましたよ錦鯉で錦蛇あ
いやすごいな。なんかないですか文豪さん最近困ってることがあったら。
困ってること、うん、困ってること今言っていいですか。
いいよ。
もう今日ねずっと今まで喋ってましたけど、うん、もうどうでもよかったんですよ
今までのこの我々の話は心ここにあらずという顔してましたけど。なんでですか。
というのがですね、う
ん、
もうただ今収録中ですけど、はい、つい数時間前に、はい、話し家の祭りのイベントで彦八祭りというのが
ありますあります。はい、
9月の3日4日開催で、はい、3年ぶり今年
あそうかコロナ禍で
だったんですよ、はい、
うん、
で私苔玉という苔の玉を作って、まあ、そこに松とか植えてっていう苔玉を作って販売をする、はい、まあしてたんですけど、趣味なんですけど、うん、呼ばれてたんですよ。
はいはい。
ね、
彦八祭りに、
はい、苗を2、3万円分、全部揃えまして。
2、3万円分、
はい、で、まあ、言うたら9月3日4日のために1ヶ月ぐらい前からやっぱ用意いるので、
はいはい、
昨日一昨日ぐらいから始めてたんです用意を。
もう準備して
もう全部買って、
はい、
だから今日1時間前に中止が決まりまして、
はい、彦八祭り
どないすんねんこれ。
どないすんねん。
どないすもう競馬競馬。
そうや。まず錦蛇からの競馬です。
競馬の一番楽。ダメな人間の考えるやり方です。
なるほど。
いやこれ。
それは苔玉その 2,3 万円もで量で言うとどのぐらいなんですか。
ね100個から200個。
そんなそんなにだいぶある。
そうなんですよ。だからやっぱ延べ人数で今回も一応予想では、
はい、
2日で1000人以上。
あ
って考えてましたんで、まあ、そうやって100個、はい、200個はいるよなという話やったんですよ、うんうんうん。
はいはいはいはい。
それが今、パーになってまして。ただでさえお金ないのに今。
これ、長谷川さん、関帝。
かわいそうね。
かわいそう思いませんか、
ね、
関帝。
長谷川さん100個買ってくれますけ
ど。それでは面白くないですよね。
面白くない。
それでは面白くない。
だから、うちでしたらいいじゃん、だって。
お
ひこはち祭りならぬ。
そう
そう。あ、いいんすか
文五郎祭りよ。
文五郎祭りや、それちょっと危ない危ない危ない。とんでもない、すごい方の名前ですから。
文五郎祭り。
文五郎
祭り。
いいんすか
錦鯉でしたらいいじゃん。今やったら月曜日じゃなしに土日できるからね。
うん。その、本来のひこはち祭りは9月。
9月の3日4日だったんですけど。
じゃあその時に。
もうその2日やるのはあれです。
そう土曜日か日曜日ね。
いいんすか
文五郎祭り
やったらいいと思うよ。まだ店はあ壊せないと思うから。
そんな急ピッチで潰してください。
なんとかそれまで潰しましょうよ。
いいっすね。やめて。この話決まったから
潰す。なんとか今月中に潰そう。太夫さんが潰すかもしれない。
いやいやいやいや、もう人間不信になりますよ、私。え、いいんすか？
じゃあ9月3日やりましょうか。
はいはい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
だから、昼ぐらいから、
はい、
朝に来て用意して、はい、昼に
あ。そうです、もう。
表に出すか中入ってもらって売るか、はい、どっちでもいいよ。
はい、
いいですか？
そこに私も便乗させていただいて、そうそう、はい、ラジオと憲法、ね、はい、本も売ろうかなと思います、そこで。
いい話になってきましたね。
手織りをしてサインもしますよ。
うお、
やりましょうよ。文五郎祭り。
嬉しいわ。いやいや、もう、そんなんね、もう、錦蛇には勝ちますよ。
いや、やりましょう。じゃあ、9月3日。まずは、その錦蛇企画、9月3日の文五郎祭り、苔玉売ります。
はい。
もう、このまたもう、
ありがとうございます。
苔玉破産するところが。
ほんともうね。不良債権と言いたないんですよね。また苔、全部好きなものやから。
そうですよね。それの販売会を。
あ、嬉しい。
ね。
はいはい。何やれば拾う亀ありですね。
そうです、そうです。まずはそれをやっていきましょう。
ほんまやね。
ちょっとまたなんかそういう、
そう
イベント系やっていきましょうよ。太陽さんとかも一緒にね。
そうですね。だからそう、定期的に。それだけじゃなしに、またいろんな。こと考えたらいいじゃん。
う
ん、
そうですね。この日に向けてまだ日に
ちあるからね。
ちょっと文化祭的なことしましょうよ。
そうそうそう、文化祭したらいいよ。
ね、ああ、うん。でね、その店ね、やっぱさっき中使っていいよって言ってくれましたけど、はい、中やっぱ見たいっていう方が、一般の方でもまだたくさんいてはるじゃないですか。
そうそうそう、あ、そ
っかそっか。そういう方をね。そうそ
う、入ってもらうのね。
そう、はい、うん、ただで入れるで言って。
いやいや、入場料もらって。
いやいや、ただで入ってもらって、苔玉買わぬ出られへんっていうことに。
ラジオと憲法買わな出られ。
そうそう、セットで買わな出られ。両方
セットで。セット割引とかもやっといていいやんか。その辺の。あ、いいですね。これ、
はい、
時間も決めておきましょうか、もうね。
大体ね。
何にしましょう、9月3日の。僕ね、その日ちょっと名古屋で仕事あるから、昼からはいけますわ。
あ、そうですか。
な、1時
ちょっと僕が遅れていい、先やっといていいと思います。
遅れてもいいじゃん、
わかりました、うん。午前中に私はセッティングしてますから、
まあ、12時過ぎぐらいから、
はい、ぐらいから、はい、まあ、夜どうしましょう。6時ぐらい、5時、
まあ、そうやね、 6時かな、やっぱり、
まあ、やりましょうか、
8時ぐらいまで、
うん、まあ、ね、お客さんの入りにもよるからね、
まあ、そうです。で、
観光の日がなって、
そうそうそう、ずーっと持って
て、コケ持ったまま
余計マイナスだったとか、
もうね、廃業した銭湯の前でコケ玉と本を置いてるおっさん2人いるよって。でもね、あの辺ね、今、西九じゃない、あの西九も、いろいろもうね、はい、なんか、そう食べたり飲んだりできる場所ありますから。
人結構多いよ、ね、今、う
ん。それこそ、まだわかんないですよ。わかんないですけど、うん、この日の夜に、うん、それこそ、西九劇場、今までやってた落語会、うん、またやったりとか。
その後でしょ、
そうです。だから文化祭的なね。文化祭
だから僕と、あのね、文五郎さんのちょっとツイッター見てもらって。
あ、そうですね。
告知しましょうか。
はい。
はい、ということでやらせてもらいます。
うわ、嬉しいわ。今日来てよかった、京都まで。
それ、売れたら、サインあげるの、
はい、僕のサインいらんのじゃないですか、ね、やめなさい。
やめとこか。いらんって言われるな。
いや、ほんまに。
サインのあれに包んで持って帰ってもったらいい。
何回かコケ玉販売やってる時に、私、千社札とか、名刺とかあるじゃないですか。渡そうと思ったら、お兄ちゃん、それいらんって言
われる。
辛いね。コケ玉だけでって言われたことがあって。
いや、僕のその本もね、はい、その日は特別に長谷川さんのサインもしてもらうとか、いや僕はちょうどね、そうなんですよ、その司法試験時代の苦労時代のことも書いてるから、はい、その頃、はい、あの
来てたもんね、
西九のことは書いてないですけども、行間を読んでいただいて、私が西九に入ってますから、行間では
うまいな、
はい、
うまいな。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和4年8月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。